まあ、こういうコロナ禍ではありますけれども、そのコロナをプラスに捉えて頑張って生活している人たちもたくさんいるわけです。まあ、その中の方を今日ですね、一組ご紹介したいと思いますけれども、まあ、もしかすると皆さん、ニュースとかで、もうご存知かもしれませんけれども、去年の2月ちょうどですね、まあ、1年前ぐらい、東京在住の片岡力也さんとあゆみさん、このお二人は、2019年の12月から新婚旅行に行ったそうです。まあ、今まで仕事で一生懸命貯めたお金を、まあ、結婚指輪の代わりに少しでも長く新婚旅行に行くために、結婚指輪の代わりにハネムーン新婚旅行にお金をかけて、彼らは2019年の12月から世界中を新婚旅行で旅するようになったそうです。でハネムーン旅行に行って、カーボベルテという国に行ったそうです。皆さん、カーボベルテっていう国どこにあるかご存知でしょうか？ご存知の方いますか？で、このですね、あ、知ってる方も、まあですね、いると思います。それはもちろんですね。このカーボベルテという国はここにあります。あの、アフリカの大西洋の少し西の方にある島国ですけれども、まあ、ここに世界中を新婚旅行しようとして、ここにこの片岡さんご夫妻が行ったそうなんですけれども、まあ、なんと、まあ、ここでそのちょうど去年の2月にコロナの状況になってしまって、飛行機が飛ばなくなって国に帰れなくなった。このアフリカのこのカボベルテの国に閉じ込められてしまったっていうんですね。新婚旅行でですよ。そしてスペインにこの後行くはずだったんですけど、スペインに行けなくなったっていうことなんですね。こんな美しい綺麗なところで新婚旅行を過ごしていたわけですけれども、突然彼らはコロナになって旅行ができなくなった。皆さんならどうしますか？旅行に行ってて突然コロナになって日本に帰れない、あるいは旅行を続けることができない。で、彼らはそこに滞在しなくてはいけなくなったので、仕事をしようと。新婚旅行の費用はありましたけれども、それがですね、いつ自分の国に帰れるかは分かりませんので、少しずつその費用が減っていくわけですから、なんとか仕事をしたいと思うんですけれども、その就労ビザじゃないわけです。彼らは旅行で来ているビザですから、まあ、そこにいる滞在期間も限られますし、お金も、まあ、ちゃんとした正規のビザではありませんので、ちゃんと働くことができないんですね。で、この夫妻はどうしたかと言いますと、このご主人は、まあ、世界中を旅するのが彼は趣味だったらしいんですね。で、ドローンとか持ってきて、綺麗なこのいろんなハネムーンでですね、みんながあんまり行かないような小さな国やですね、でもすごい綺麗な国をの景色をですね、写真を撮ったりいろいろやったり、まあそういったようなお仕事もしていたようなので、彼は、まあこの国をの PR の何かビデオか何かを作って世界に発信したらいいんじゃないか。で、国のそういう担当の人に掛け合って何か仕事をくれないか。この国のですね、美しさを日本や世界中にアピールしますよ。と言ったんですけれども、まあやはり、ビザがですね、そういう就労ビザではないので、仕事は与えられないということです。ですけれども、彼らは一生懸命そのですね、島の美しいところを撮って、まあ、ビデオにして PR ものを作って、あちらこちらにですね、これでぜひ、世界中にこの島の美しさを伝えてくださいって、一生懸命頑張ってですね、伝えようとしているところに、逆にですね、あ、こんなに困ってる日本人のハネムーンに来たカップルがいるんだということで、逆にその国の人たちが取材にしまして、それが インターネットやいろんなところで広がっていきまして、またこの国の人たちが2020年まだオリンピックがですねあるかもしれないっていうそういう状況でしたので、オリンピック大使となってですね、その国の人たちを日本に伝えたり、あるいは世界中にこの国の人たちのスポーツに対する思い、あるいは生活を広めようということで、この人たちはそういう親善大使に逆に選ばれたと。でも仕事はできないと。だからどうしたかというと、ただで、まあ、食事ができるとか、ホテルにただで泊まらせてくる。その代わり、そういった PR 動画を作って YouTube に上げたり、いろんなことにして、SNS に上げて、そして、この国のことをですね、世界に広めるようにしたっていうんですね。で、彼らはもうこの国のことが大好きになって、なんと今もこの国で住んで、生活しているんですね。もう今だったら多分、国に帰ろうと思ったら帰れると思うんですけれども、帰らずにそこの国にいて、そこの国の人たちと一緒に生活して、この国の素晴らしさを世界中に SNS で広めているというんですね。で、スペインのある雑誌の表紙にもなったっていうですね、こういうご夫妻ですけれども、まさにですね、コロナで大変な中で彼らは知恵を絞って、ですね、生き抜くことができているっていうですね、コロナでなければ彼らはそういうような生活、あるいはその国の人たちと深い交わりをもしかするとしていなかったかもしれないですね。まあこれはコロナによって起こった不思議な出来事ですけれども、まあ私たちもですね、私たちのこの聖書の神様も、この罪のこの世の中に2000年前に人として来られたわけです。神様の国のことを人々に伝えるために、イエス・キリストは人となってこの世に来られて、世界中の人々に神様の国、神様のおられる場所というのはこういうことですよということを伝えるためにこの世に来られ、そして聖書、新約聖書に、私たちがですね、読むときにイエス様の素晴らしさ、あるいは神様の愛の素晴らしさを知ることができている。まあ、神様がイエス・キリストを私たちのこの世の中に与えてくださらなければ、私たちはもしかすると苦しいですね、罪の世界で、ですね、生活したままだったかもしれません。ですけれども、イエス様が来られることによって私たちは本当に希望が与えられ、ですね、再臨という最大の喜びを私たちは持つことができるわけです。まあそういうことを含めまして、私たちはマタイによる福音書をですね、13章の例え話を今まで学んできたわけですけれども、今日はその最後の場面を見ていきたいと思います。では一言お祈りをして、少しの残りの時間、神様からの御言葉を私たち聖霊の神様によって解き明かしていただけるように祈りたいと思います。天の神様、私たちは今心を開いて聖霊の神様の御声に耳を傾けます。主がどうぞ共にいてくださって、今日必要な御言葉をお与えください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。私たち2021年始まりまして、礼拝でマタイによる福音書13章の例え話を一つ一つ学んできたわけです。で、この13章の例え話は、7つあったわけです。まあ思い出していただきたいと思いますけれども、種まきの例え、毒麦の例え、からし種の例えに、パン種の例え、畑に隠された宝の例えに、最上の真珠の例え、地引き網、網のですね例え、この7つをイエス様が人々に語られ、特に弟子たちにこの例えを話されました。で、ちょっと復習なんですけれども、種まきの例え、これどういうことであったかというと、どのような状況であっても種をまき続ける必要があるということです。そして自分の心の土壌は今どうあるのか、良い畑であるのか、茨なのか、石地なのか、まあそういうことを私たちはこの例えから学ぶ必要がある。で、二つ目、毒麦の例えは、私たちは時に他の人を毒麦として裁いている。 その自分自身が毒麦になっていないだろうか、ね、人を裁いてその毒麦を抜き去ろうとして、そしていい麦も抜き取ってしまうようなことがあるんではないか。その毒麦かいい麦かは神様が最後にそれを分けられるということが例えでしたね。で、三つ目、枯らし種の例え。これどういう例えであったかというと、どのような人であっても心に小さな種が植え付けられれば、それは大きくなって成長ができる。聖書の御言葉、どんな御言葉でも私たちの心に植え付けられるならば、その御言葉が大きくなり、私たちの心が成長していくことができるという。で、四つ目、パン種の例え。これは私たちは聖霊の神様によって作り変えられているであろうか。パン種というのは少しの、わずかなパン種であっても小麦粉に混ぜられて入ることによって、その小麦粉が膨らんで美味しいパンに変わるということです。ですから、このパン種の例えは私たちは聖霊の神様によって成長し変えられていっているかどうか。で、5番目、畑に隠された宝の例えというのは、私たちは永遠の価値あるものに目を向けて生きているだろうか。物質的に目に見えるもの、そういったものだけに目を注いで、そういった、時が来れば壊れてしまうもの、あるいは吹けば飛んでしまうような、そういうものに目を向けて、物質的なものだけに心が奪われてないかということです。私たちは永遠に価値あるもの、永遠に残るものに心を向けているかどうか。6番目、最上の真珠の例えということです。いつも私たちはイエス様を求め続けているか。救い主であるイエス様を私たちは心から求め続けているか。イエス様の素晴らしさを私たちは献身してそのイエス様に従っているであろうか。そして7番目は、網の例え、地引き網の例えですけれども、人生は最後には裁きがあるということを私たちは忘れてはいけない。私たちが生きているこの中で、神様は最後の最後に私たちの生き方を吟味なさる。で、これはどういう意味かと言いますと、今私たちはどう生きることが、どう生きているか、ね、世の終わりの最後の裁きというのは、私たちが今をどう生きているかということを考えさせられ、させるために、このような例えを、神、イエス様は弟子たちに語られたということです。で、その後、先ほど お読みいたしました、13章の51節の御言葉になります。もう一度見ていきたいと思います。イエス様は弟子たちに言われました。この7つの例えを全部話し終わって弟子たちに言いました。あなた方はこれらのことが分かったか、皆分かったか。彼らは分かりましたと答えた。そこでイエスは彼らに言われた。それだから、天国のことを学んだ学者は新しいものと古いものとをその蔵から取り出す一家の主人のようなものであると。イエス様は弟子たちに、この例えの意味が分かったか、弟子たちは分かりました。本当に分かったかどうか、イエス様はその後に弟子たちにテストしたわけではないです。ただ分かりましたか、弟子たちは分かりました。でも 100% 彼らはこのイエス様の例えを理解してわけではなかったんですけれども、イエス様は彼らのですね、その分かったということを受け入れたということです。そして何と言ったかというと、それだから天国のことを学んだ学者は新しいものと古いものとその蔵から取り出す一家の主人のようなものである。天国のことを学んだ学者ってなってるんですね。ですからイエス様は弟子たちのこの例え、7つの例えを学んだとして、ものとして理解したならば、あなたは天国の御国の学者となることができますよと言ったということですね。もし私たちがこのマタイ13章の種まきの例えを本当によく理解し、この出てくる7つの例えをよくよく理解して、私たちの心の中にしっかりとこの例えを 実践していくことができれば天国の学者になることができる。学者っていう言葉がですね、ここに使われているんです。じゃあこの学者ということはどういう意味かと言いますと、ギリシャ語でグランマティウスっていう言葉です。で、ヘブル語では初期という意味もあるそうですね。初期。で、指導的な存在。まあ、律法学者。当時のユダヤでは律法学者のような人たちのことです。学者っていう。でも、ペテロやヨハネ、このイエス様の弟子たちは律法学者だったでしょうか。で、全く違いました。彼らは漁師だったわけです。名もない漁師だったわけですね。でもそういう弟子たちがイエス様から例え話を学んで、その当時のユダヤの国の律法学者たちが理解できなかった例え話を、このイエス様の弟子たちはイエス様から直接聞いて理解できたならば、イエス様はあなた方は天国の学者になれると言ったわけです。で、もうちょっと具体的に言いますと、この旧約聖書の学者っていうのは、モーセの律法に精通した人。だ具体的に言いますと、律法学者のエズラ。このエズラっていう人は、以前皆さんネヘミヤとか、エズラ記とか学んだ、聖書研究ガイドで学んだときによくご存知だと思いますけれども、バビロンにいるときにモーセの律法をもう一回勉強し直して、彼らはエルサレムに戻ってきたときに、このモーセの律法に従ってこのエズラはですね、国を新たにこのモーセの律法によって作り変えていった、そういう威厳のある素晴らしい人のことを、このエズラといえばユダヤ人たちはですね、もう律法学者の中の律法学者です。そういう人のことです。で、それをイエス様はその同じ言葉を使って弟子たちに天国のことを学んだ学者と、そのように言われたわけです。で、そういう学者は新しいものと古いものをその蔵から取り出す一家の主人のようなものであるというですね。この新しいものというのはもう皆さんご存知のイエス・キリストの時代の、新約時代の新約聖書です。で、古いものというのは旧約聖書。イエス様の言葉、御言葉を聞いて、旧約聖書と新約聖書、イエス様の言葉を合わせて、この二つは大切な、まあ、宝ですから、蔵に収めるわけです。宝物庫に収める。聖書の御言葉を私たちはそれぞれの蔵に収める。そしてそれを必要な時に取り出して、そして、その家がですね、進むべき方向に知恵が与えられ、その知恵を用いて、その一家が生き抜くために、その蔵からですね、必要なものを取り出していく。ということなんですね。ですから弟子たちはイエス様から天国のことを学んだ学者として彼らを扱ったということです。使徒パウロはこのように言っています。しかし私たちはこの宝を土の器の中に持っている。その計り知れない力は神のものであって、私から出たものでないことが現れるためである。この蔵に収めている新しいもの、古いものというのは宝なわけです。で、私たちはこの土の器である私たちは、その宝を私たちの中にしっかりとですね、その蔵に収める必要がある。で、このコリント第2の4章の7節の少し前、4章の3節から見ていきますと、こういうふうに書いています。パウロはこういうふうに述べています。もし私たちの福音が覆われているならば、滅びる者どもにとって覆われているのである。彼らの場合、この世の神が不信の者たちの思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光の福音の輝きを見えなくしているのである。しかし私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝える。私たち自身はただイエスのために働くあなた方のしぼめに過ぎない。闇の中から光が輝く照り出よと仰せになった神は、キリストの顔に輝く神の栄光の知識を明らかにするために私たちの心を照らしてくださったのである。まあ、ここに宝 宝っていうのは土の器、私たちの宝、土の器に入っている宝というのは何かというと、イエス様の栄光の福音っていうことなんですね。福音っていうものは皆さん何でしょうか。新しいもの、古いもの、これは私たちに与えられた神様からの福音なんですね。素晴らしい私たちを生かす教えなわけですけれども、じゃあ実際にこの福音っていうのは何か。皆さん福音って聞いて何ですかね。福音は良き訪れって言われますよね。良き訪れ、福音っていうのは良き訪れ。じゃあこの福音の良き訪れっていうのは一体私たちにとって何なのか。でこれはセブンス・デイ・アドベンチストの私たちにとっても非常に大切な御言葉なんですね。なぜかと言いますと、私たちアドベンチストはこの黙示録14章の6節、これここから書かれてある黙示録14章をもうアドベンチスト、私たちの、まあこの聖書の中で我々が一番特に重要視している場所なわけです。私たちのこの使命の根幹と言われるですね、この黙示録14章に私たちの宝が備わっているということです。じゃあ何か、ちょっと読んでみましょう。私たちはもう一人の御使いが中空を飛ぶのを見た。彼は地に住む者、すなわちあらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために永遠の福音を携げてきて大声で言った。神を恐れ、神に栄光を着せよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源を作られた方を伏し拝め。まあ、ちょっとここまでにしておきまし、しておきたいと思います。ここに、宝というのは私たちの蔵に収める新しいもの、古いもの、その宝は何かと言いますと、永遠の福音という。永遠。もう最初から最後まで変わらないものが福音なんですね。それは真理ですよね。新しくもあり古くもあり、でも全くその古びもせず、新しいからといって、あまり価値のないものでもないですね。そういうものが福音なわけです。じゃあ私たちにとって良き訪れの福音は何かと言いますと、イエス・キリストっていうんですね。イエス・キリストの生涯が私たちにとっての福音、良き訪れ。で具体的に何かと言いますと、イエス様が私たちを救うためにこの世に来られて、人となられて私たちを救うために十字架にかかって苦しんで血を流し死んでくださった。そして墓に葬られ、そして三日目によみがえって、そして今天で私たちを救うために取りなしの働きをしておられる。そしていつの日か、近い将来私たちを迎えに来てくださる。これが良き訪れ、福音なんですね。イエス様のご生涯そのものが私たちにとって大切な福音、良き訪れ、グッドニュースなわけですね。ですから私たちはイエス様をこの聖書から見出して、イエス様が私たち一人一人のためにしてくださった2000年前のこのユダヤの国での歩みを私たちは日々瞑想しながらイエス様の愛を知り、イエス様に従っていく必要があると聖書は私たちに告げ知らせているわけです。この福音というのは何かというと、イエス・キリストを知る。イエス・キリストを知って、イエス・キリストを礼拝する。で、イエス・キリストを知れば、私たちはイエス・キリストと共に生きるように願うわけです。そしてイエス・キリストと共に生きるように願えば、イエス・キリストに仕えたいと思うようになる。これが福音、良き訪れという。新しいもの、古いもの、これが私たちは大切な宝として心にしっかりと、私たちがこの神様の御言葉をしっかりと私たちが蔵に収めることができれば、何かあった時にその蔵から取り出すことができる。まあちょっと時間がありませんからちょっと飛ばして話をしますけれども、旧約聖書の中にヨセフの話、創世記の中にヨセフの話が出てきます。 で、ヨセフは幻を見て、このエジプトの国に7年間の飢饉が来ます。だから一生懸命飢饉の来る前に作物を植えて育てて、たくさんの蔵にですね、作って、たくさんの蔵にこの食物を収めて、次の飢饉の7年間に備えましょうと、エジプトの国にですね、王様にそのアイディアを、夢を解き明かして、そのですね、ビジョンを告げた時に、彼はですね、総理大臣になったわけで、彼は神様から与えられたビジョンを一生懸命ですね、実現するようにして働いた結果、このエジプトの国がその7年間の飢饉で救われたわけですね。で、これと同じように私たちも今、この恩恵期間の今、私たちのこの宝物庫である蔵、心に、あるいはこの私たちの頭に御言葉をしっかり蓄えないといけないという。新しいものも古いものも一緒にですね、新約聖書も旧約聖書もすべてそこにイエス・キリストを通して、私たちはそれをしっかりとですね、蔵に収めなくてはいけないですね。しかし、その収めなければ、これをですね、我々は必要な時に取り出すことができないんですね。そのことを弟子たちにイエス様は、あなたたちは分かったかと。で、彼らはその時分からなかったかもしれませんけれども、イエス様が復活して天に上げられた後に、彼はその意味をはっきりと理解して、彼らが教えられた御言葉を彼らが伝道して、サマリア、あるいは全土に広がっていくこの福音を告げ知らせる時に、彼らはその新しいものも古いものからその真理を伝えることができたということです。で、最後にですね、このエレン・ホワイトのですね、今週の週報に、載せたんですけれども、ちょっと見てみたいと思います。はい、ですね、ちょっと読んでみたいと思います。真理を新たに解き明かすことによって、輝く光が古いものを一層輝かしくする。新しい光を拒んでなおざりにする人は、実は古いものを持っていない。それは彼にとって生きた力を失った虚しい形式と化してしまうのである。というこの新しい光というのは、イエス・キリスト、当時の人たちにとってイエス・キリストですね。で、私たちにとって新しい真理というのはイエス・キリストそのものですけれども、イエス・キリストを日々交わり、イエス・キリストを日々私たちは知る必要があるという。もう10年間学んだからもうそれで終わり、20年間学んだ、30年、40年、50年学んだからもうイエス様を知る必要がない、もう十分知っているからということではないということですね。常に私たちは生きている間、常に新しいイエス・キリストの交わり、イエス・キリストを知って、イエス・キリストと共に生き、イエス・キリストに仕える、このような生き方をするときに、私たちの生き方が、ですね、本当に福音となり、生きたですね、私たちにとって本当に素晴らしい宝となる。そしてこれがアドベンチストとしての我々の使命に変えられていくということを、私たちはぜひ覚えたいと思います。今日この安息日にもう一度私たち、マタイによる福音書13章のこの7つの例えを読み返して、それぞれのですね、ところで読み返していただいて、私たちが天の国の学者となることができるとイエス様は言っておられますので、その天の御国の学者になることができるように、私たちは常にイエス様の言葉を従って、イエス様のですね、言葉に実際に使えていくことを覚えたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。